5日土曜日、時刻は午後2時を回りました。こんにちは、七子ウィークエンドプラス。本日の担当は FM 舞鶴パーソナリティの長野由香です。毎週土曜日はショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM 舞鶴マリンステーション京都サテライトスタジオより公開生放送でお届けいたします。時刻は2時10分を回りました。午後2時から七子ウィークエンドプラスをショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM 舞鶴のサテライトスタジオから公開生放送でお送りしています。パーソナリティは週替わり、本日の担当は私長野由香です。それではここで本日のゲストをご紹介いたします。大江高校2年生の松本翔さんです。よろしくお願いいたします。
松本翔です、お願いします。
お願いします。そしてもう一人今日はご紹介したいなと思うんですが、新しく FM 舞鶴のパーソナリティになりました山下恭平さんです。よろしくお願いします。
山下恭平です、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ということでね、ここ土曜日のショッピングセンターラポールの放送なんですが、今までね週替わりでいろんなパーソナリティが担当してきたわけなんですが、来週からは山下さんがずっと入ってくださるということなんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。意気込みをどうぞ。
そうですね、このショッピングモールの雰囲気、私東舞鶴の出身ですので、子供の頃から通っていたラポールで、まあ、お話ができるということですごく楽しみしております。皆さん、どうぞ温かい目でですね、温かい耳で、お聞きいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ということでね、今日は山下さんにもご参加いただきながら松本さんのお話をお伺いしていきたいと思います。まずは高校生ということなんですが、自己紹介をお願いします。大江高校はどんな高校なんですか？
はい、大江高校は、8つ系統がありまして、そのうちの僕は経営情報っていう系統なんですけど、そこでは、マーケティングだったり簿記とか、あとは大江高校ならではの地域創生学っていうのを習っています。でその地域創生学っていうのは、もういろんな全国に大江高校の良さっていうのを発信していきたいということで、 YouTube 甲子園っていうイベントがあるんですけど、そこで大江高校のことを実際に動画にして、そこで編集したりしながらパソコンの知識も学んで、大江高校の魅力を伝えていくっていう、学勉強をしています。
すごいな。ね、経営情報ということで、はい、今3つありましたよね。マーケティング、簿記、地域創生 学部、これ高校であるんですね、こういうのがね。大学みたいですね。
大学みたいですね。
へえ、なんか私らの時代にはこんなのなかったですよね。
なんかもうあの大江町、あの場所にそういうね、ことを学べる、そんな高校がね、今新しい内容で揃ってるんだっていうのもびっくりですし、ね、実際今やられていることもまた大江町でっていう、そんな内容だったかと思うんですけども
。はい、この大江高校にはどうして入学しようと思ったんですか？
はい、中学校の時に大江、高校を探す時に僕そもそもゲームが好きで、
はい、
e スポーツってのを知ったので、その e スポーツができる学校に行きたいなっていうふうに考えて、そこが大江高校だったんですよ。でも実際に入ってみたら、e スポーツってのがなくて、e スポーツってのはなかったんですよ。
うん、
そうで、と思って担任に聞いてもいやーそんなん知らんなっていうふうに言われて、
どういうこと？
じゃあもう自分で作るわってなって、そっから僕は e スポーツ部ってのを立ち上げて、今部活として活動させてもらってます。
何の情報やったんですか？ e スポーツ部がありますよみたいな。
ただなんか建設予定みたいな感じ、予定やったかな。
今後そういうのをやりたいと思ってますっていうのをもうすでにあると思って入ったんです
か？勘違いしました。
そしたらまだなかったということで、あ、それやったらもう作りますと、いうことで立ち上げられた、はい、ということなんですね。
はい、そうです。
これそしたら部活になるんですか？
去年までは同好会やって、今年からやっと部活 に認められました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
そうか、部活にはいきなりなれないんだ。
なれないですね。実績が必要で、最初の1年間同好会で、ちゃんとそこで、活動していたら、1年間活動できていたら部活に認められます。
すごい。そしたらその松本さんきっかけで e スポーツの同好会ができて、うんで、まあ、何人かお仲間も入ってくれてということなんですね。
はい、はい、そうです。
で1年間その活動をしてその実績が認められて、この度部活動として
ま
昇格したと。
はい、はい、そうなりました。
すごいじゃないですか。
ありがとうございます。
ね、どんどん、ね、普及していけばいいななんて思うんですが、ここで一旦お知らせを挟みまして、お話の続きをお伺いしたいと思います。
七子ウィークエンドプラス、ここまでの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りしました。ここからの放送は株式会社コスモ観光の提供でお送りします。
さあ、ここでね、一つコスモ観光のゆうさいくんツアーからお知らせです。京都府では1月27日から2月20日まで府内全域で新型コロナウイルスまん延防止等重点措置が、適用されたことを受けまして、この期間のコスモ観光ゆうさいくんツアーにつきましては、中止または延期となっております。2月21日以降のツアーにつきましては予定通り実施される予定ということなんですけれどもね、もしまたまん防が延期になったらそっちも中止または延期になってしまうかなということでね、また今後 の詳しい情報は FM 舞鶴でも随時お知らせしたいなというふうに思います。もしね、楽しみにお申し込みされていた方には申し訳ないんですが、コスモ観光さんでは安心安全快適なバスツアーをね、皆さんに楽しんでいただこうということでこのような判断になったということですので、ご了承いただきたいなと思います。さて、午後2時からお届けしております土曜日のラポール七子ウィークエンドプラス、本日は私ゆっかがお届けしております。ゲストには大江高校2年生の松本翔さん、そして、新しくね FM 舞鶴にパーソナリティとして、仲間入りしてくれました山下恭平さんと一緒にお届けをしております。さあ、松本さん、先ほどのお話で、はい、大江高校でね、同好会 e スポーツの同好会を立ち上げて、それがこの度めでたく部活になったということなんですが、この一連の活動について、はい、まずは e スポーツってそもそも何ですかというところから聞いてもよろしいですか。
一般的にそのゲームと勘違いされがちなんですけど、うん、目的っていうのは、まあ、やっぱり大会に出て優勝することっていうのが一番の目的ではあるんですけど、うん、僕はその e スポーツっていうのをもっと親しみやすくしたいっていうことで、うん、地域の人と例えばまずはゲームを一緒にしてみて、うん、e スポーツはこんなことなんですよっていうふうなことを伝えて、うん、もっと馴染みのあるものにしていきたいなというふうに思ってます。
はい、大会があるということで、それは他の部活と、ね、野球とかサッカーとか、うん、一緒同じように大会があると、はい、でそれに出るのが目的で、はい、皆さんで日々練習をされているということですね。うんうん、はい、どういうスポーツなんですか、具体的には。
もうゲームってやっぱりいろんな種類があるので、うん、例えば銃とかのゲームもあるし、格闘系のゲームもあるし、うん、レースゲームとかもいろいろあるんですけど、僕がやってるのは銃のゲームなんですよ。バトルロワイヤルっていう最近の流行りで、うん、100人の中からラスト1人に生き残るっていうゲームなんですけど、
サバイバルゲームみたいな、
うん、そんな感じです。
それスポーツになるんですね。
スポーツになります。
幅広いですね。そしたらそれってね、どういうルールなんですか。
敵を銃で倒したら、うん、もうその人は負けなんですけど、その中で、うん、隠れるっていうのも大事ですし、うん、敵を倒していくっていうのも大事ですし、うん、4人でその時は1チームなんですよ。なので、うん、そのチームメンバーとの連携とも大事ですし、うん、もういろんなことが大事になってきますね。
その100人いるっていう、今ね敵が100人いるって言ってましたけど、うん、はい、そのうちの4人は仲間なんですか。
4人は仲間です。
で他の皆さんも4人ずつ仲間がいて、はい、いろんなチームでごちゃごちゃして100人いると、
う
ん
う
ん、
あ、そうです。
倒していくということですね、はい、銃を撃って。山下さん、やったことあります。
いや、これがですね、私、うん、ゲーム弱者でしてセンスがないんですよ。
いや、私もやったことない。
車のゲームとか格闘ゲームするとね、うん、もう子供の時に体が動いてしまって、
あ、ハンドルと一緒にこう曲がる、
ハンドルと一緒にもうぐーっと左に寄ったり右に寄ったりっていう感じで、うん、はい、すごく今日はね強くなれるテクニックとかも教えてもらえたらなとか思いながら、
なので我々どっちかというとよく分かってないチームなので、
分かってない、
ぜひ教えていただきたいんですけど、
はい、最弱でございます、はい、5秒で5秒持たないかもしれないですねゲーム始まったら
それね、そしたら
倒していくということなんですが、チーム戦ということなんですが、どういう作戦の立て方とかをするんですか。
もう本当にそれもチームによってバラバラで、大体時間が1試合20分ぐらいなんですよ。
あ、時間制限があるんですね。
で、マップが決まっていて、円状にどんどんどんどん狭まっていくんですよ。最終的にもう中央がラスト、使える場所というか。
じゃあもう隠れるとこなくなってくるんですか。
なくなってくるんですよ。なので初めのうちは隠れるっていうチームを置いて最後まで生き残ることがまず大事、それとももう先に敵をやってしまって、もう強いポジションというのがやっぱあって、そこを取りたいっていうチームもあって、だから攻めのチームもあるし守りのチームもあるっていう、そこを読まないといけないっていう、なんかもうすごく頭を使うゲームになってきます。
ね、ということなんですが、なんかこのね、両端日日新聞さんに以前ね、載っていらっしゃったんですけれども、e スポーツのクワトロフォールカップで連覇というふうに大江高校チームが、はい、書いてますけど、すごいですね。
いやいや、とんでもないです。
そしたら優勝して、またそれが2回続いたということですよね。はい、これじゃあよっぽど強いということなんですよね。
ありがとうございます。
すごい。これはどういう大会だったんですか、この時は。
これはクワトロさんっていうのが、主催者さんで、京都府北部の高校生限定っていう大会で、それも e スポーツ部っていうのがある大会限定に絞っておられてて、
じゃあ舞鶴の部活ではまだないんですかね。
ないと思います。京都市内と、あと福知山とかそこら辺の学校さんが入ってきるって感じですね。でそこで、地域なんですかね、やっぱ近いので、その僕が知らなかった学校さんとも仲良くなれたりして、そこでまたプライベートでもゲームとか一緒にさせるようになってもらって、すごくありがたいなというふうには思ってます。
なんかちょっと、もう一つイメージつかないですけど、そのゲーム内画面上で戦うわけですよね。
はい。
同じ会場に集まるんですか。
いや、
各学校から。
もう各学校からですね。オンラインで、要はネット上で同じ場所に集合して、そこで戦うっていう感じですね。
じゃあ直接会うことはないんですか、相手チームさんと。
会うこともありますけど、基本的に会わないですね。
だけれども、やっぱりそのゲームを通じてこういう関係が広がっていくという、なんか新感覚です ね、
オンライン上でゲームを通じてコミュニケーションを取って、そこでなんかこう敵同士でも戦うにつれて、こうなかなかやるなとかって、こう絆が、
あります
友情が芽生えてあります。
ごめんなさい、画面上にはそしたら相手の顔とかは出るんですか。
基本的には出ないです。大きい大会になってくると、顔とかもやっぱり映されてくるので、出てきたりはします。
声も聞こえるんですか。
いや、相手チームの声は聞こえないですね。あくまでチーム内の声だけ。
不思議。そんな中でも、その共通の、趣味を通じて、いろんな学校の皆さんとも交流が広がって、でこれがまた、どんどん広がっていけばなということなんですけれども、なんかすごいいろんな可能性感じますよね。
そうですね。やっぱりこの時代だからこそ、そのリアルで会わなくてもそれだけ、競技として楽しめるものがあるっていうのは、コロナ禍においてもそうですし、ちょっと前までは想像もできなかったですけど、やっぱりオンラインでも、それだけの可能性があるんだなっていうのが、興味深いです ね。
今の時期にちょうどいいですよね。人に会わなくても密になる必要もないですし、
雪降ってても、大会開催されますね。
本当だ。でそれなんか優勝したらトロフィーみたいのがあるん
です、ね、もらえます。
でそれが大江高校に飾ってあると、
飾ってあります
いうことなんですね。すごいなということで、これからも、どんどん活躍していっていただきたいなというふうに思うんですが、またなんか詳しい情報とかは大江高校さんのホームページとかにも載ってるんでしょうか。
載ってます。ぜひ大江高校っていうインターネットで調べてもらえれば出てくると思いますので、こちらからお願いします。
はい、大江高校 e スポーツで興味のある方はぜひ検索していただきたいなと思います。
お願いします。
はい、それでは、ここで1曲お届けしたいと思います。松本さんからリクエストをいただいておりますが、どんな曲でしょうか。
はい、マルケス&マーティネスさんのハートビートでお願いします。
七子ウィークエンドプラス、ここまでの放送は株式会社コスモ観光の提供でお送りいたしました。本日は私、長野由香がお届けしております、七子ウィークエンドプラス、ショッピングセンターラポール1階サテライトスタジオからの公開生放送です。
本日はゲストに大江高校2年生松本翔さん、そして新しく FM 舞鶴のパーソナリティに仲間入りしました山下恭平さんと一緒にお届けをしております。さあ今日はね e スポーツという私の未知の世界のお話を松本さんに教えていただいたわけなんですが、これまあ、基本的にはゲームですよね、画面上でするスポーツということですけれども、
はい、
やっぱりそのゲームに対するその親御さんの心配とかってないです、
うん、やっぱり最初は、うん、なんでそんなゲームばっかやってるんとかまあ勉強もちょっとしなさいよとかも言われたんですけど、うん、こうやって今高校生になって部活立ち上げて結果残してるって時点で結構もう 親からは認められてもらって頑張りやとも言われてるんですけど、ほどほどになとも言われてるんですけど、
じゃあ今は応援してくれてるんですね。
はい、すごくありがたいです。
1日何時間とかって決めてやっていらっしゃるんですか？
平日はだいたいやっぱ学校とかあとバイトもあるので、うん、4時間とか5時間
平日でも結構やってんだ
平日も結構やってます
じゃあ土日はもっとやってるってこと？
そうですね、土日やったらもうひどかったらもう10時間超えますし。
すごい、目痛くならないですか？
もうそれはもうなんか慣れてきてますね。
慣れてくる
んだ。いやでもそこまでね好きだったらもうどうぞって感じになりますよね。いやうちの弟と全く一緒のパターンなんですよ。
あ、本当ですか？
うちの弟も一日中ゲームしてて、もうそれもマリオカートめっちゃ好きでずっとやってたんですよ。であとね車が好きで、はいはいはい、ミニ四駆とかもめっちゃ好きなんですよ。で私全然興味ないけど付き合わされてで一緒に遊んでたんですけど、やっぱその車好きが高じてね今整備士として働いてるんで、やっぱその好きこそものの上手なるなのかなというふうにも感じましたね。まあ、ちょっとね10時間っていうのはちょっと長いなと感じましたけれども、やっぱほどほどに楽しみながら、はい、上手にこのゲームとも付き合っていただきたいなと思います。なんかゲームというとこうあかんみたいなねイメージもあるかもしれないんですけれども、やっぱこのゲームのおかげでいろいろと交友関係も広がって、うん、このね地域になかったものができたわけですよね、うん、この e スポーツ部という部活がね、はい、これすごい一歩だなと思うんですけれども、やっぱり今後もこんな風にどんどん発展させていきたいという感じなんですかね。
そうですね、今後はもう地域の人と まず地域の人に e スポーツというのを知ってもらいたいっていうことなんで、うん、もう今年の夏ぐらいにはもう、大江の、うん、大江に限定するんですけど、うん、大江の、地域の高齢の方とぷよぷよっていうのを一緒に遊びたいなというふうに。
ぷよぷよなら私やったことあるけど、うん、あれ e スポーツなんですか？
もうぷよぷよも大会があってもうすごいちゃんとした e スポーツです
ね。あ、そうなんだ。 e スポーツの定義って何なんですかね？
基本的に、まあ、ちょっと日本ではちょっとごちゃごちゃなんですけど、うん、まあ、大会があってなおかつそのゲームを作ってる会社っていうのが、うん、これ e スポーツだよというふうに言ってたらもう e スポーツになると思います。
へー、っていうのはエレクトリック、
はい、エレクトリックです
の略ということなんですね、はい、なのでその電子機器を使ったスポーツという感じですかね、
う
ん、ざっくりとね、うん、でその中にはいろんな種類があって、うん、まあ、いろんなゲームがあってぷよぷよも入るということなんですね。これ今ねまずは大江町ということだったんですが、ね、それがどんどんどんどん浸透してきたらぜひ舞鶴でもやってほしいですね。
ぜひさせてもらいたいです。
はい、ぜひその時はまたお声掛けいただきたいなというふうに思います。そしてこのねゲームということ、オンラインの対戦ということなので、やっぱその地域の方ともその体験会とかで楽しんでもらいたいっていうのもありますけれども、世界中でつながれるわけなんですよね。
そうですね、実際に僕もゲームすごくやってるんですけど、うん、その中で例えば近くで言ったら近くでフランスとの人のつながりがあって、で
近い、フランスって近い
ちょっと遠いですけど、
すごい
フランス人と交流があって、うん、その中でやっぱ日本語は通じないんですよ、
はい、
で、うん、じゃあ何話そうと思った時に英語が使えるんですよね。なんでそのゲームをやってる同士なら分かるその専門の用語みたいなのがあって、うん、そこでも僕全部英語必死に覚えて、うん、それでフランス人とも今会話できてますし、
すご
い、ゲームがきっかけで本当に英語を勉強したっていう、
はい、
そういうことなんですね。
今ではもう英語を結構好きな科目になってます。
じゃあ学校生活にも役に立ってるんじゃないですか？
立ってますすごく立ってます。
すごいじゃないですか、こういうメリットがあったんです ね
ラジオお聞きのお母様方もですね、やっぱり必要に迫られると人間何でも身につくっていう、なんかそういうのも また興味深いですね。
松本さんそのうちフランス語を覚え出すんじゃないですか。
話したいかもしれないです
交流深まって。
そして対戦相手によっては中国語とかね、いろんな国の言葉を
いっぱいありますね。覚えたいです
ねこれ語学の勉強にもなりそうですね。
はい、
ということでいろんな可能性を秘めた e スポーツですね、ぜひラジオを聴きの皆さんも気になった方はぜひ検索していただきたいなと思います。大江高校のホームページにも載っているということなんですが、いろいろ YouTube のチャンネルなんかもあるんですかね。
はい、一番多分手っ取り早いのが Twitter なんで、名前の方が XZ テアンっていう風に調べてもらったら出てくると思います。
なんて
XZ テアン、
提案ってどういうスペルですか。
もうひらがなで提案で出てくると思います。
提案ひらがな、はい、X と Z はアルファベットですか。
アルファベット
でひらがなで提案、
はい、
これが松本さんのアカウントということですか。
そうですね、ツイッターで調べてもらったら出てくると思います。
これどういう意味なんですか。
これはもう勝手につけ勝手になんかつけたっていう感じですね。意味はあんまりないです。
特にない、
はい、
これで活動し、
はい、なるほど、はい、じゃあツイッターされている方はぜひ松本さんがこの XZ 提案というお名前で、はい、いろいろ情報発信もされているということですので、こちらでねぜひフォローしていただいて、ご覧いただけたらなというふうに思います。そして今後はねこの地域の皆さんにも体験会を、通じてこの e スポーツの楽しさに触れてほしいということですね。
はい、
はい、でせっかくこの松本さんの代で部活に同好会から始まって部活になってということなので、後輩たちにもどんどん受け継いでいってほしいですか。
ぜひ受け継いでほしいです。なんで今はもう、1個下の1年生の、もう一番信頼できるって子にもう必死に教えてます。
じゃあもう e スポーツといえば大江高校と言ってもらえるようにね、どんどん大きくなっていただいて、
はい、
でそしてねそういうのに興味がある方はぜひ大江高校で、学んでいただいて、この e スポーツを通じていろんなその人間関係も広がるし、語学の勉強にもなるということなのでね、悪いことばっかりではなさそうです。なんかいろんなメリットがありそうだなって。ただ目だけ悪くしないように気をつけてほしいなと思うんですけど、はい、ぜひぜひこれからも続けて楽しんでいただきたいなというふうに思います。
はい、
今日は貴重なお話を聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは大江高校2年生の松本翔さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にもう一曲リクエストをいただいております。どんな曲でしょうか。
YOASOBI さんで群青でお願いします。
まもなく2時46分になるところです。午後2時から生放送でお届けしてまいりました、ナナコウィークエンドプラス、まもなくエンディングの時間です。さあ今日はですね、大江高校2年生の松本翔さん、そして新しく FM 舞鶴のパーソナリティに仲間入りされました山下恭平さんと一緒にお届けしてまいりました。松本さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうでしたか今日は。
もう普段からやっぱ人と話すっていうのはあんま得意じゃなくて、こうやって今初めてラジオに出演させてもらってもうすごく緊張したんですけど、頑張って喋れたかなというふうに思います
ありがとうございます。ナポールに来たのも今日が実は初めてだったんですかね。
初めてです。
普段お住まいはどちらでしたっけ。
福知山に住んでます。
あー、じゃあなかなか来ることもなかったこの場所にね、はい、いきなりラジオということで大変緊張されたかと思いますが、山下さんどうです、聞いててすごいしっかりしてるなっていう印象ですよね。
いや本当に高校生とは思えない、やっぱりさすがチャンピオンだなという
。いやいやいや、とんでもないです。
表には全然出てないなということですけど、
ね、人と話すのが苦手とおっしゃいましたけど、きちんと目を見てねしっかりとお話をしてくださるので、あまさかそんな風に思ってたんだっていう、逆にびっくりですよね。
ありがとうございます。
そして山下さんも今日はどうでしたか。
いや、なかなかですねこの生放送という独特の雰囲気、緊張感はやっぱりあるんですけれども、ね、若い松本さんのすごく夢のある、そして地域のことも考えてですね、これから盛り上げていってくれるということでですね、なんかこうドラマのね、本当にドラマみたいなこう、 そんな部活がないところからですね、マイナースポーツで
聞いたのに入ったらなかった
なかった、ないんかい。そこから ね優勝に、まだ2年生ですから ね、はい、今後が楽しみだなというところですね。ありがとうございます。
はい、ということで今日はね、この50分の間になんかドラマを一歩見終わったようなすごく充実感がありますけれども、はい、山下さん、そしたら来週から一人でこのラポールデビューということですかね。
はい、そのように聞いておりますので、はい、頑張りたいと思います、
はい、リスナーの皆さんもぜひね、新しいパーソナリティが入ってきてくれましたので、温かく聞き守っていただけたら幸いです。山下さんはね、ミュージシャンとしても活動なさっていて、はい、まあ、マイクの前で喋るのは慣れておられると思うんですけれども、
はい、
また違った緊張感がありますかね。
そうですね、ずっと歌ってればいいんですけど
そのうちまた生歌なんかも披露していただいて、
は
い、
まあ、機会があれば、
はいちなみにどんなお話をこのラジオでしていきたいななんていう意気込みとかありますか？
そうですね、うん、まあ僕もいろんな自分の好きなことを突き詰めてやっていくようなタイプですので、うん、まあ、ゲームではないんですけれども、自然のことだとか音楽のことだとか、そしてまたこの舞鶴で、京都北部でですね、うん、魅力的に活動されている人たちを、なるべくたくさんの人に知っていただけたりだとか、うん、また新たなつながりですね、交流がラジオを通じて、また起きていけばいいなって、そんなことを考えておりますので、
はい、
これから楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。ということで来週から山下さんがこのラポールの番組担当してくれますので、ぜひ楽しみにお聞きいただきたいと思います。そしてこのラポールといえば毎回ね、ゲストさんがお越しいただきますので、いろんなこの地域でね頑張ってる方、今日は高校生でしたけれども、本当に、ね、いろんな方が私たちの知らないようなところですごく一生懸命頑張ってるんだなということで、本当にね、私たちも毎回勉強になりますので、そんな風な、ね、地域で頑張っていらっしゃる方をぜひ、ね、このラジオを通じてリスナーの皆さんにお届けしていってほしいなという風に、はい、応援しております。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということで、そしたら今日は山下さんのリクエスト曲を聴きながらお別れしたいなという風に思うんですけれども、さっきちょっと失敗しましたね、
はい、やっぱりちょっとゲームとかね、この機械の操作っていうのがですけども
そう、さっきね、群青リクエストいただいたときにちらっと流れてしまったイントロですね、あちらの曲を聴きながらお別れしたいなと思いますが、はい、改めてどんな曲かご紹介いただけますか？
そうですね、今日はハートビートというおしゃれな洋楽、松本さんが、
うん、
紹介していただいたんですけど、うんうん、その時にちょっと同じハートビートという歌詞がね登場する、まあ、ゲームのなんかこう大会が始まる、そんなイメージを思ってですね、確かサッカーのオープニング曲かなんかで NHK で使われてた楽曲になるんですけれども、
はい、
サチモスのボルテージという曲でですね、はい、お別れしたいなと思います。
そうしたら松本さんのリクエストからインスピレーションを受けて選曲していただいたわけなんですね。
はい、ちょっとつないでいきたいなと。
あ、いいですね、そういうの。松本さん、この曲ご存知でしたか？
いや、知らなかったんで、ちょっと今から初めて聞くので楽しみにしたいと思います。はい、
じゃあちょっとこの曲をみんなで聞きながらお別れしたいと思います。七子ウィークエンドプラス、本日の担当は私、長野由香でした。そして本日のゲストは大江高校2年生の松本翔さん、そして来週からこのラポール担当されます新人パーソナリティの山下恭平さんでお届けをいたしました。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。